聖書を読み出します。聖書は新約聖書の294ページ、ローマの信徒への手紙第14章の7節と8節です。新約聖書の294ページ、ローマの信徒への手紙第14章の7節と8節。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。以上です。先週幼稚園の礼拝に行きまして、礼拝のお話をした後に、今日はこれから何するのって聞いたらですね、子どもたちが、七夕のですね飾りを作ってお願い事をですね、書くという、もうすぐ七夕がやってくるのでその準備をしているのでしょう。どんな願い事を書くのって言ったらですね、何々になりたいとかですね、それが多分多いと思います。昔はですね、警察官になりたいとかですね、スポーツ選手になりたいとか、一番多いのはですね、なんとかレンジャーになりたいというのが、でも今あんまり聞かないなと思ってですね。で、最近はですね、弁護士になりたいとかお医者になりたいとかっていうのが書いてあるのがあるんですね。で、それはお父さんがそうだからですよね。多分それは弁護士になりたいわけじゃなくて、お父さんのようになりたいっていうことなんだろうなと思いながら、それを見ておりました。で、谷寄幼稚園ですね、前関わってた時に一人本当に面白いことを書いた子もいましたですね。それは何かっていうと、電信柱になりたいですね。何のためですね。将来電信柱になってあんた何するのって思いましたけど、よく話を聞いてみると、暗い時にですね、幼稚園のですね道を歩いてたら電信柱に光がついてて、それが明るく照らしてて、安心して多分そこを通ることができたんでしょう。だから自分も電信柱のように人を明るくするような人になりたいというのが本当の意味なんでしょうね。電信柱になりたいって言われると、何考えてんのこの人って思いますけど、しかし、子どもは真剣に、明るくみんながですね安全にそこを通れるような人になりたいという、その目的をですね、私たちはですねちゃんと聞いてあげて受け止めてあげなきゃいけないなと思いながらですね、そのことを七夕になると思い出します。で、パウロはですね、生きることが何のためかをはっきりさせています。今日がその箇所であります。生きることは何のためか、それは主のために生きるという、そして主のために死ぬというですね、この主のためにということしかパウロは言ってありません。イエス・キリストが私たちのために死んでよみられたことを根拠として、私たちが生きるのは主のために生き、主のために死ぬのだという、その結局はですね、キリスト者は生きるにしても死ぬにしても他者のためということになると思いますが、キリスト、主のために生きる、主が何をされたか、主イエス・キリストが私たちにとってどんなことをですねしてくれたか、そのことを思うときに私たちの人生も主のためにという目的をはっきりさせているという、それがパウロのですね、私たちに教えてくださった一つ一つの目的っていうことかもしれないなと思います。ただ私たちは何のために生きるかって言われるとですね、非常に難しいと思います。幼稚園のですねお話の中にですね、椅子は何のためにありますかって言うと、それは座るためにあります。鉛筆は何のためにありますかっていうと、物を描くためにあります。クレヨンは何のためにありますか、絵を塗るためにあります。全部答えられるんですね。で、最後にですね、じゃああなたは何のためにありますかって聞くと、ってやっぱりうっと止まるんですね。で、これは子どもはですね、その後うっと止まった後にですねすぐ答えるんですね。ただ大人はですね、じゃああなたのは何のためにありますかって言われた時に、これ答えるのっていうのはすっごい難しい、それまでの人生の経験とかですね、いろんなものを考えるから、じゃあ私は何のために生きるのかっていうのは、やっぱ自分自身の問いだと思います。子どもはですね、すぐ答えるんですね。お友達と仲良くするためとかですね、楽しく遊ぶためとかですね、多分それだけの人生経験がですね、短いからかもしれませんけど、でもよく分かってですね、友達と仲良くするためとかですね、今日も一生懸命遊ぶためとかですね、元気でいるためとかですね、 まあ、その中にですね、神様のためっていうのがですね、出てくるといいなと思いますけども、しかし子供に答えられることがなぜ大人に答えられないんだろうなということを実はよく考えるのです。あなたの生きている目的は何ですか？何のために生きてますか？まあ、それは教会に対してもそうだと思います。教会の目的は何ですか？教会は何をするんですか？それにすぐ私たちは答えられるだろうかなというふうに思います。教会は人々の魂を救うため、そして御言葉を伝えるため、教会はですね、人々がいつ来ても開かれるため、と答えていながら、このコロナ禍の中にあって教会は教会を閉ざしてしまうという、それがちょっと僕もですね、それって何だろうって、でも、もう一つことを考えれば感染防止とかですね、そんなこともあると思います。思いますけど、教会のですね、は何のために存在するんですかって今私たちは問われた時に、じゃあどう答えるんだろうなというのを思うのです。宣教や教育や奉仕、じゃあ具体的には教会は何のためにあるのか。まあ、その答えを得るためにはですね、他者が何を求めているかを考えなければいけないなと思います。今この世の中で不安や苦しみの中にある人たちにとって教会は何のためにありますかという、まあ、その問いをですね、私たちは今日も考えながら一日一日を過ごしていきたいと思います。私は何のためにあるのか、まあ、パウロはですね、私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬとおっしゃっている。私たちもできればイエス・キリストのために生き、キリストのために死ぬものでありたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち何のために生きているかをもう一度一人一人が考え、パウロが教えてくださったように、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬ。このことを私たちがもう一度ここに留めることができるようにしてください。広島教会、そして呉教会、松山教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、ルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち先生、職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、主が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。また、コロナウイルスに感染している方々、そのために働く方々の上に、主の平安が豊かにあり、癒しの御手が述べられますように。今週も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。